オールデイ日本保育スタンドバイユー。この番組は保育総合研究会の提供でお送りいたします。
おはようございます。坂崎トピックスの時間でございます。で、今日は、養護所架け橋プログラムについて、その、まあ、全体的なお話を少し長い時間でお話をしたいと思います。昨年の段階で、まあ、養護所の架け橋プログラムの実施に向けての手引きとか、意義みたいなものについてのお話は、例えば、曽木さんを迎えてのお話等でしております。で、今回は、まあ、そういうことも含めまして、全体的な、いわゆるその架け橋プログラムが教育及び福祉の全般的などのような位置にいるのかということも含めてお話をしたいと思いますし、来たるべき、要領や指針みたいなものも含めてお話ができたらなというふうに思います。前回と前々回で、実は今年施行されました子ども基本法、これが、来年、まあ、施行になるんだと思いますけれど、今、この秋に、閣議決定されます、子ども大綱のお話と、幼児期までの子どもの育ちに関わる基本的なビジョン、まあ、仮称ですけれども、いわゆる子ども大綱は0歳から18歳まで、またその中の胎児から6歳までのお話を、前回させていただきました。まあ、閣議決定されるとなれば、まあ、8年だと思いますけれど、今で言うと幼稚園教育要領や、認定こども園の教育保育要領、そして保育士保育士などが、まあ、告示化されるということになると思います。そうすれば、そこに、まあ、関わるでありましょう、子さえちの、架け橋プログラムというものが、自然的にこう進んでいくのではないかというふうに思っています。今日は少しこの架け橋プログラムの話をしていきたいというふうに思います。前回はそのビジョンの話を0歳から6歳までの、胎児期から6歳までの5つのビジョンを話して、子どもの権利と尊厳を守るとか、安心と挑戦の循環とか、子どもの誕生前から切れ目なく育てるとか、保護者や養育のウェルビーイングと成長を支える、子供の育ちを支える環境や社会の厚みを増す、などというようなことを少し話をしました。これら、まあまあ、できますれば、いわゆる要領指針とともに、架け橋プログラムの、まあ、前提となるべきもの、というものができたというふうになるんだと思います。ちょっと、架け橋プログラムのことについての現在のまとめを少ししておきたいと思います。一つは、5歳児の4月から小学校1年生の3月までの24ヶ月間を対象にするプログラムだということ。特に1年生をゼロベースにしない。まあ、このプログラムができれますれば、現在の幼児教育施設、また小学校、これらがすべてに対象になるということは前にもお話をしています。結果的には、様々な就学前の施設の指導計画等に反映をしていただきたいと思うと思いますし、多くは、まあ、自治体立の学校のためのプログラムでもあるということになります。こういうことは各自治体での、作成をするわけでありますけれども、開発会議というものを作って、この24ヶ月の、プログラムを作るということになるんだと思います。開発会議には、保育の代表者、まあもちろん幼稚園や保育園、認定こども園、そして小学校、特にまあ校長先生あたりは入っていただいて推進していただけるとありがたいなと思いますし、もちろん有識者、保護者等も参加しながら、意義のある会議にしていただきたいというふうに思っています。そのためには、各自治体でやはりその、幼児教育の良さ、 小学校教育の互いの良さや違いを知るという作業をしていく必要があるんだと思います。と、幼児教育の良さというと、いわゆる非認知や、また、銃の姿、まあ、こういうような幼児教育にとって大切なものを小学校に引き継いでもらう。まあ、そういうことが小学校との段差を低くするんだということになるんだと思います。もちろん、幼児期の教育としての、まとめであります、要録のこと、また、現実には非常に難しいわけでありますが、障害児のこと、まあ、こういうことも配慮しながらだと思いますが、特に小学校以降の生活化ばかりではなくて、効果的な授業なども含めて、お互いが接続、連携して、良い意味で変化をしていただきたいというふうに思っています。さて、こういうお話というのを今までしてきたわけですが、少し噛み砕いて皆様方にお話をしていきたい。で、今回の、ベースになっているのは、文科省の幼児教育課の資料が、基本的になっております。文科省としての考えもありますし、私がこう思うということについても少しずつお話をしていきたいと思います。では、これから大きく、幼保省の連携、また、幼保省の接続の課題、幼保省接続の改善に向けた取り組み、そして、一番最後にやはりその背景等についてお話をしていきたい。一つ目は、幼保省の連携ということになります。やはりその子供の豊かな成長のためには、幼児期で育んだ非認知能力をベースにして、まあ、先ほど話したようにですね、幼児期の終わりまでに育ってほしい姿、銃の姿、まあ、こういうことも接続の言語として使いながら、小学校以降では非認知能力をさらに高め、認知能力をまあ高めていくのだということが大事なんだと思います。当然なことながら、幼児期の非認知能力が引き継がれないというふうになると、やはりそこは、ゼロベースになって小学校での成長が不十分になってしまうのではないか。当然ながら目標としては幼児期の成長が十分に引き継がれることによって小学校でもよりよく成長できるようにしていくべきだというふうに思います。今、幼児期の教育は1番目の知識技能の基礎、2番目の思考力、判断力、表現力等の基礎、そして学びに向かう力、人間性というふうになるわけですが、これらはそのまま、小学校以降の以上の、教育の観点にもなるわけであります。ですから、今までの、こう、私たちの教育が、小学校にきちんとつながっていけるような形をしていきたいというふうに思うわけです。その接続として、幼児期の終わりまでのに育ってほしい姿がある。幼児期の終わりまでのに育ってほしい、姿の銃は、もともとは5領域。この5領域が健康、人間関係、環境表現、まあ、等あるわけですけれども、それらが姿として、等の姿として、まあ、具体的な姿として、いわゆるその明確化されているわけです。健康な心と体、自立心、共同性、道徳性規範意識の芽生え、社会生活との関わり、思考力の芽生え、自然との関わり、生命、尊重、数量図形や標識文字などへの関心、感覚、言葉による伝え合い、豊かな感性と表現、いずれも5領域から出てきているわけであります。小学校以降の学びを想定したときに、特に求められる非認知能力とは、何かということなんだと思いますし、小学校教育以降の教育の重点は、実は主体的、対話的、深い学びと言われているんですが、この主体的、対話的、深い学びは、幼児期の時にも主体的、対話的、深い学びであって、幼児期の育ちからつながっているというふうになります。そうすると、 もう一度話をしますが、3つの資質能力も小学校以降の教育とつながっている。主体的、対話的、深い学び。どちらかというと、アクティブラーニングって言われるものだと思いますけれども、そういうことが、そういうことも幼児期の育ちからつながっている。そして、これらが、銃の姿、先ほど話していく、銃の姿を明確化していくことによって、接続、連携ができるのだというふうにしています。それぞれ、主体的とは何であるのかとか、対話的とは何であるのかとか、深いとは何であるのかというのも説明が必要だと思いますけれど、教育、小学校以降の教育の重点が主体的、対話的、深い学びであると考えたときに、教育をつなぐ3つの観点として主体的、対話的、深い学びがあるのだというふうに考えた方がいいんではないかなと思います。子どものより良い成長のためには、幼児期には、小学校以降の教育を見通しながら、資質能力、先ほど話した3つの資質能力を育むこと。小学校は、幼児期に育まれた資質能力を踏まえて、教育活動を実施すること。この両方が求められる。幼児期には、小学校以降の教育を見通しながら、資質能力を育むこと。小学校は幼児期に育まれた資質能力を踏まえて、教育活動を実施すること。この両方が求められると思います。今、ざっくり幼保症の連携についてお話をしました。ちょっと今の資質能力のことについて、もう少しだけ説明をさせてください。決して、私たち幼児教育の施設が、小学校以降の学びの下請けをするわけではありません。しかしながら、ある一方では、ある程度、小学校1年生、2年生くらいの、やはりこの授業の進め方とか、勉強の仕方とか、そういうことを少し理解しておく必要もあるのではないかなと思います。例えばですね、先ほど、私は知識及び技能の基礎というのが小学校で話をしました。幼児期の施設は知識及び技能の基礎。これは小学校になると、知識及び技能の習得ということになって、実は私たちの基礎を受けた形での習得というふうになっています。思考力、判断力、表現力等の基礎、これが幼児期に対して、小学校は思考力、判断力、表現力等の育成ということになります。先ほどの知識及び技能の習得、何を知っているか、何ができるか、これに対して思考力、判断力、表現力は知っていること、できることをどう使うかっていうふうに関係性があります。さらに言うと、幼児期の学びに向かう力、人間性等、これというのは、いわゆる私たちからすると、心情、意欲、態度を育てる、いわゆる心持ちを育てるっていうのが私たちの、いわゆる対象年間からの大きな、幼児教育のど真ん中にあることなんですけど、小学校は学びに向かう力、人間性等の寛容、じわじわと、ちょっと違うのがですね、どのような社会、世界と関わり、より良い人生を送るのか、みたいなことになります。私たちの3つの資質能力は、この3つの資質能力、いわゆる基礎人間性等っていうのは、文章としては、一つしかないわけですけれど、小学校はこれが教科ごとに資質能力がありますから、例えば国語か算数か社会か理科みたいな形で、それぞれに知識及び技能の基礎、習得、思考力、判断力、表現力等の育成、学びに向かう力、人間性等の寛容というふうに、それぞれの教科にこの3つの狙いがあるんです。で、例えばですね、小学校1年生の1学期の単元、これをやっぱりきちんと見るだけでも、随分小学校でどんなことを学ぶのかなって参考になるかもしれません。例えば、ある教科書の算数の単元の配列表を見てるんですけど、 例えばですね、5月何番目、いくつといくつ、合わせていくつ、増えるといくつ、6月残りはいくつ、違いはいくつ、7月2人で追いかけっこ、数調べ、8月9月、何時、何時半、10より大きい数。簡単に言うと、これを小学校では教科書で学ぶというふうになるんだと思います。私たちはこれらを生活、遊び、単純に指導してもらうということもあるかもしれませんが、いずれにしても教科書から学ぶのではなくて、いわゆる体験から学んでいくということになります。逆に言うと、体験で学んでいったものが、小学校になって、それらが教科書で学べるようにしていくにはどうしたらいいのかっていうのは少し大事かもしれません。物事を自分の目で見たことや耳で聞いたことやそういうのと一致してやはり教科書につながっていく。お互いの、教育の仕組み、学びの仕組みみたいなものをですね、こう考えながら行っていくことがいいのかもしれません。なかなか耳だけで聞くのは難しいかもしれませんが、そういうことが大事なのではないかと思います。2番目には、要保証接続の課題ということについて少しお話をしていきましょう。幼稚園教育要領や小学校学習指導要領等が、平成30年に向けて改定されたわけですが、例えば、幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な法則について、いわゆる中教審が平成28年の12月の21日に、学校段階間の接続という中の括弧1に、幼児教育と小学校教育の接続、中央教育審議会、中教審が平成28年の12月に、幼児教育と小学校教育の接続として、小学校低学年は学びがゼロからスタートするのではなく、幼児教育で身につけたことを活かしながら、教科等の学びにつなぎ、子どもたちの資質能力を伸ばしていく時期である。小学校低学年は学びがゼロからスタートするのではなく、幼児教育で身につけたことを活かしながら、教科等の学びにつなぎ、子どもたちの資質能力を伸ばしていく時期である。幼児教育で身につけたことっていうのは、基本的には環境、体験から学ぶっていうことだと思いますね。それらを活かしながら教科等の学びにつないでいくんだっていうふうに、中教審が平成28年に書いています。ちなみに、保育所保育士の保育の実施に関して留意すべき事項っていうのがあって、小学校の連携、保育所において保育所保育が小学校以降の生活や学習の基盤の育成につながることを配慮し、幼児期にふさわしい生活を通じて創造的な思考や主体的な生活態度の基礎を培うようにすること。ちょっと言い方が雑なんですけど、認定こども園や幼稚園は教育課程上小学校とつながっているわけですが、保育所はそういうことはないので、指針の中に留意すべき事項として、簡単に言うと、保育所保育が小学校以降の生活や学習の基盤の育成につながっているというふうに書いています。さらに、同じところの意には、保育所保育において育まれた資質能力を踏まえ、3つの資質能力を踏まえ、小学校教育が円滑に行われるよう、小学校教師との意見交換や合同の研究の機会などを設け、幼児期の終わり待ちに育ってほしい姿を共有するなど連携を図り、保育所保育と小学校教育との円滑な接続を図るよう努めることというふうに書かれています。ですから、保育所においても実は まあ、架け橋プログラムっていう言い方は、なんですけども、架け橋について、基本的には、つながっているんだということが書かれているということです。一方、小学校の学習指導要領の草則にも、教育課程の編成にあたっては、次の事項に配慮しながら、学校段階等間の接続を図るものとすると書いていて、各一幼児期の終わりまでに育ってほしい姿を踏まえた指導に工夫することによって、幼稚園教育要領等に基づく幼児期の教育を通して、育まれた資質能力に踏まえて、教育活動を実施していくって、まあ書いています。さらに、同じところには、小学校入学当初においては、幼児期において、自発的な活動としての遊びを通して育まれてきたことや、各教科等における学習に円滑に接続されるよう、生活科を中心に効果的、慣例的な指導や弾力的な時間割の設定など、指導の工夫や指導計画の作成を行うことというふうに、小学校でも書かれています。ですから、実は、学校教育でない保育所でもそういうふうに接続が書かれていますし、小学校ではもちろん書かれています。さらに、いわゆる生活科のところでは、いわゆる小学校学習指導要領の生活では、幼稚園教育要領等に示す幼児期の終わりまでに育ってほしい姿の関連を考慮すること。特に、ここですね、小学校入学当初においては、幼児期における遊びを通した総合的な学びから、教科等における学習に円滑に移行し、主体的に自己を発揮しながら、より自覚的な学びに向かうことが可能となるようにすることって書いています。ここで書かれていることとしては、当初においては幼児期における遊びを通した総合的な学びって書いているので、幼児期の遊びは学びである。ということをまず理解するということと、こういうことが他教科における学習につながるんだ。主体的に自己を発揮しながらより自覚的な学びに向かうことが可能となるようにすることって書いてるので、それこそこういうことが先ほどのアクティブラーニングにつながっていくんだと私は思っているわけです。いわゆるその主体的、多様的深い学びというものにつながっていくというふうに思っています。このように、保育所保育士心情でも、小学校学習指導要領の草則でも、また、生活科においても、こういうことが進められるということになっています。ちょっとここで大きな問題を2つだけ話をしておきます。1つはやはり、このように、平成29年に小学校の学習指導要領が改定されたわけですけれど、これらを本格的に行うことが令和2年だった。令和2年の4月だった。ところが残念なことにコロナで基本的にはそれが行うことができなかった。もちろんスタートカリキュラムを行ったんだけれども、学校が休みであったということが非常に大きいことです。もう一つはですね、ちょっとなかなか話しづらいんですが、もちろんその保育所や幼稚園認定こども園でも長く休む子がいないというわけではありません。いないわけではありませんが、特に保育所の場合において、30日も怪我でもしない限りなかなか休みませんが、小学校1年生の不登校は今5000人と言われています。何らかの問題がやはりあるのではないか。もちろん、小学校全体で23万、24万と言われているので、1年生だけの問題ではありませんが、そういうことも含めて考える必要があるのではないかなと思っています。実は文科省の調べがあるんですけど、幼保省の接続の現状で、接続を見通した教育課程の編成実施がある。まあ簡単に言うと、どちらかというとあれですよね。アプローチカリキュラムもスタートカリキュラムもあるって考えた方がいいかもしれません。もしかすると、スタートカリキュラムだけかもしれませんが、教育課程の編成があるっていうのは36%。なので、3分の1です。 交流はあるんだっていうのが 51%。交流なしっていうのが 13% です。そうすると、13%、約1割ぐらいは交流もしていない。交流は約半分ある。まあ、3分の1程度は、お互いそういうスタートカリキュラムやアプローチカリキュラムを作って、教育課程上の編成もあるというふうに言っています。ですから、まだまだそういうような状況であるんだと思います。さあ、要保障の接続の現状は3分の1程度しか教育課程上ないんですけれども、こういう教育課程の編成を通じて、幼児教育施設は小学校以降に求められる能力を把握して、それを踏まえて非認知能力の育成に取り組むことが大事だし、小学校は幼児期に育まれた非認知能力を踏まえた主体的で対話的深い学びが実現できる授業を展開する。こういうことが円滑に進むというふうになるんだと思います。実は、教育課程だけの話をすると、なかなか難しくて、幼稚園や保育所には、月曜日から金曜日までの4時間、39週以上、が、まあ、教育課程として作られているわけですが、まあ、教育課程のない保育所においても、実は、保育所保育士の保育の実施に関わる配慮事項の中で、子供の発達や成長の援助を狙いとした活動の時間については、子供の発達や成長の援助を狙いとした活動の時間については、意識的に保育の計画等において、位置づけて実施することが重要であるというふうに書かれていて、4時間がどうだとかっていうふうには書いていませんが、ある意味では、それに近いようなものが書かれているので、まあそういうことも含めてやってみたらいいのではないかなと思います。今は、幼保症の接続の課題について少しお話をしました。問題は次は、改善に向けてということなんだと思いますが、このような状況でありましたので、まあ中教審で、まあ令和4年3月ですけれど、まだ3年度のうちに、5歳児から小学校1年生の2年間を架け橋期と位置づけて、架け橋期におけるカリキュラム開発を幼稚園、保育所、認定こども園、小学校との関係者により進めることというようなことを、令和4年の3月に、まあまとめています。令和3年度の話ですね。そして、まあ当然ながら、幼児教育と小学校教育の架け橋特別委員会、中教審の下に初等、中等教育分科会というものがあって、その下に幼児教育と小学校教育の架け橋特別委員会が作られました。もちろん、武藤先生、秋田先生中心として、たくさんの、先生方が集まったということだわけです。具体的にはですね、この委員会では、生活、学習基盤をすべての5歳児に保障するための方策、各地域において幼児教育を着実に推進するための体制整備、保護者や地域の教育力を引き出すための方策、みたいなことについて話し合われたわけです。たまたま私、この下にありました、幼児教育の質の向上についての議論、いわゆる、幼保症の接続期の教育の質向上に関する検討と、さらに、幼保症接続期の教育質保障の方策に関するワーキンググループの2つに入らせていただきました。私はこの目指す方向性というのがすごく大事で、5つあるんですけど、社会に開かれたカリキュラムの実現に向けた質に関する認識の共有と、幼児期の終わりまでに育ってほしい姿と、各園、学校や地域の創意工夫を活かした、幼保症の架け橋プログラムの実施。まあ、ここが一番大きいんですけどね。3番目が全ての子供のウェルビーイングを保障するカリキュラムの実現。そして、4番目が幼児教育推進体制との全国展開による教育質保障と専門性の向上。5番目に地域における園、小学校の役割認識と、関係機関との連携協働等ってありますけれども、今まあ目指すべき方向としては大きくは 各園、学校や地域の創意工夫を生かした幼保種の架け橋プログラムを実施していくんだ。2年間のものであって、それを開発会議で作っていきます。という形で、モデル地域を作ろうということになったわけです。当然なことながら、手引きも作ったわけですけれど、それぞれの学校には、それぞれの地域の幼稚園や子ども園や保育所等から集まるんだと。じゃあ、そういう子どもたちがバラバラのところから来るんだけれども、そういう架け橋プログラムを通すことによって、同じ小学校のところに上がっていっても、その前の段階で5歳児の年間指導計画に架け橋プログラムみたいなものもこう、加味しながらやってくれることによって、段差を低くしていくんだってことになるんだと思いますし、逆に言うと小学校の方は、そういうこう幼児教育を理解することによって、小学校1年生のものをどう進めていくのかっていうことだと思いますね。幼保小の架け橋プログラムの狙いはもう簡単で、幼児期から児童期の発達を見通して、5歳児のカリキュラムと小学校1年生のカリキュラムを一体的に捉えて、地域の幼児教育と小学校教育の関係者が連携して、カリキュラム教育方法の充実改善に当たることを推進するんだ。これが一番大事だと思いますね。もちろん、要領指針とか、あったり、幼児期の終わりまでに育ってほしい姿を知っていただくっていうことなんだと思いますけれども、そういうことが、逆に言うと、ご療育とか、幼児期の終わりまでに育ってほしい姿、そういうものを正しく理解していただいて、教育方法に進めていくということが大事なんだと思います。令和4年には、6道県13市町村30箇所でモデル事業が始まりました。私、それでもこの間、9月には西会津町にもお邪魔させていただいたり、モデル事業はやっていませんが、何といっても進んでいるのは、横浜市とか栃木県、福井県とか進んでるんですけど、福井県、栃木県はどちらも行かせていただきました。文科省の方では、滋賀県の幼保小架け橋プログラムの事業概要っていうのがいろんなところに出てきます。私も、参考にしてるわけですけども、滋賀県はモデル事業の一つの県になってるわけですけれど、そのあたりを滋賀県のところから見つけてですね、進めてもらうことも正しいのではないかなというふうに思います。滋賀県版架け橋カリキュラム枠開発ってところで、5歳児から1年生の2年間の枠として、小学校になれるためのカリキュラムになっているっていうことが書いていますね。園と小学校が共同で作成する枠として、期待する子ども像から幼児期の終わりまでに育ってほしい姿を見出しにして取り組みを焦点化するみたいなことが書かれて、こう、書いていることがカリキュラムを見るだけにならないようにしているといいな。で、園と小学校が別個で作成しているんじゃなくて、作成していることが多いから、みんなでやっぱりそれを作成することが望ましいなとかですね、持続可能な体制の構築も大事だし、そもそもどうしたらいいんだっていうこともあるんですけど、0歳から7歳までの幼児期の終わりまでに育ってほしい姿における発達や学びのプロセス及び共通の視点を示す、こういうことも大事だと言っています。カリキュラムの共通シートも皆さんよくわかると思いますけど、それぞれであっていいと思いますね。西会津町では、5歳児のいわゆる終わりの育ってほしい10の姿から、小学校1年生の10の姿を模索して、その中で一緒に、畑を作るっていう活動をしたりしています。そういうやっぱり実践もとっても大事なので、こういうことがこれから進んでいくことが望ましいのではないかなというふうに思います。架け橋期のカリキュラムということについて、まず期待する子ども像とか、それぞれの子どもの学びの姿をこう描き出して、じゃあこれって幼児期の学びではこうなんだよね。小学校の学びはこうだよね。 逆に言うと、お互いがそれを知ることによって、お互いの学びを知ることによって、自分の学びに、こう、また、つながっていくのではないかなというふうに思います。子供の学びをつないでいくっていうのは、とても大事なんじゃないかなと思います。高松市に、ものすごい、前にお話を聞きに行ったときに、もうこの幼保症のお話を聞いて、少し感動したことを思い出しています。やはり私たちは、目の前の子が大人になったときに、充実した人生が送れるようにすることがあるんだと思います。で、幼児期の教育はもともと、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものって書いてますが、まあ簡単に言うと、あんまり社会的な認識は乏しかったんだと思います。ある意味では、このような小学校との架け橋を通して、幼児期の、非認知能力。まあ非認知能力っていうのは、具体的には、国立教育政策研究所では、自分に関する領域、この中には自己抑制も入ってるんですけど、他者に関する領域、他人の感情とかね。自分と他者や集団との関係。こういうことが非認知能力の具体的なことだ。こういう、こう、ことを通して、非認知能力が認知能力を生むのだ。だから幼児期での育成が重要なんだと思います。今後は、AI やロボット工学等の先端技術によって、非常に急激な変化、いわゆる子供たちが大人になった時に求められる力というのは随分変わってくるのではないかと思います。そうすると、ある意味ではさらに幼児期の非認知能力が求められる。それはきちんと小学校につながった方がいいっていうふうになるのではないでしょうか。OECD では大人になった時に求められる力とは、新たな価値を創造する力、責任ある行動を取る力、対立やジレンマに対する力と書いています。なかなか難しい。今、ウクライナの戦争や、たくさんのこういう厳しい状況にあった、コロナでもあったわけですけれど、しかしながらそれらを乗り越えていくための大人になるための、その一つの糧としても、この架け橋プログラムが考えられるのではないかなと思います。さて、今日は架け橋プログラムについて長々とお話をしました。私の感覚では、今、モデルの30ぐらいから全国で100ぐらいしか自治体としてやってないわけですけど、実は多分自治体、特に教育委員会が中心になって作るんだと思いますので、この2、3年で作るんだと思います。自治体で作ったものが、すべての幼児教育施設と、すべての小学校に行って、それぞれの指導計画や、まあ指導計画要領に参考にしてほしいってなるんだと思いますので、ぜひとも何もやってない自治体には少し声をかけてあげてくださればいいなと思います。では、坂崎とても長いお話でしたが、架け橋プログラムについてお話をしました。皆さんありがとうございました。